81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブル。日本時間の今日午前、ニューヨークで自民党の麻生太郎副総裁がアメリカの前大統領トランプ氏と会談。トランプ氏が11月の大統領選で返り咲いた場合を見越した動きとして注目されました。まあ、日本のみならず各国要人のトランプ氏との会談が目立っています。まあ、もしもトランプ氏が返り咲いたら、ほぼトランプ氏で決まりなのではという議論が飛び交う中、今考えるべきことは何なのか。まあ、私も前回のトランプ大統領が、アメリカの大統領だった時に、平壌を取材していて、平壌では、まさにキム・ジョンウン氏と、トランプ氏のこう会談が開かれて、平壌市民が困惑するんですよね。いきなり敵国だと思っていた、国の大統領がやってきて、自分たちの、トップと握手をしたってことに対して、でもそれぐらいインパクトを残して、それが長く続いていろいろ和平まで結びつけばよかったんですけど、途中終わっちゃいましたからね。バイデン政権はバイデン政権で、今の新イスラエルの支持も含めてですけれども、民主党政権ってアフガニスタンに対してもドローン爆撃を強化したりとか、決して平和ピースというイメージでもないので、トランプ氏になろうとバイデン氏になろうとどうなんでしょうか。アメリカと日本の関係、この方に今夜は伺います。同志社大学グローバルスタディーズ研究科准教授、三牧聖子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当に、トランプさんが誕生したら世界がどうなってしまうのかって、よくこの論は立つんですけど、三牧さんはどうご覧になってらっしゃるんですか。
そうですね、とりわけもしトラの懸念というのは日本で非常に懸念されていると。各国もしトラに向けていろんな準備はあるんですけども、とりわけ日本で懸念されているっていうことは、やっぱり私たち非常にアメリカに依存していると。
そうですね、
アメリカの政変というものが、日本に本当に影響がいろんなさまざまな分野に影響してしまうということを示しているように思いますね。
逆に言うと、まさに今先生がおっしゃったように、本来であればアメリカに左右される日本ではなくて、日本国として何をやるのかというのが確固たるものが定まっていれば、実は言うとどのような各国の首脳であっても自分たちはこうするんだという、それが定まるんでしょうけども、それがなかなか軸として持ててないという現象なんでしょうか。どう考えればいいですか。
そうですね、本来は今、非常にこの大統領選接戦になっていますよね。本当に接戦なんですけど、若干、トランプ氏が優勢とも伝えられていて、やはり今回の麻生氏とトランプ氏の会談というのはバイデン政権でもかなり、ネガティブに捉えられていると、さまざまな報道を伺っているところですし、日本政府にもかなり懸念が広がっていると。上川外相や林官房長官の発言を聞いても、ちょっと本当に政府と麻生氏の間できちんと連携取れているのかなっていうふうな、日米両政府の反応もちょっと不安を抱かせるところですよね。本来は将来に備えて日米関係を確かにするために行ったはずが、実はそういった日米の揺らぎ、バイデン政権としては日本はどういうつもりなんだと。2週間前に文雄城と、バイデン大統領と岸田首相が呼び合って、日米の蜜月をアピールしたばかりなのにどうなんだと。で、日本は日本で、この今回の会談がどのようにアメリカに受け止められるか、むしろ不安になっているというような状況で、少し本当にそういった狙いを果たせた訪米になったのかなというところはちょっと懸念されるところですよね。
一方、アメリカ国内の声が現状どうなっているのかですよね。以前のように第三極として、例えばサンダースさんのような、第三極に注目が集まるとか、そういう動きは最近、すっかり低調になってしまいましたし、もはや高齢化した大統領選、しかも同じメンツ、アメリカ国民どういうふうに見ているのかっていうのは大変気になります。先生、このあたりいかがですか。
はい、今回の大統領選、とりわけ先ほど堀さんも言及されていたガザの情勢ですよね。この3万超のですね、ガザのでパレスチナ市民 が犠牲になっても、アメリカは強力にイスラエルを支援していると、
はい、
軍事支援も続けているってことに対して、今コロンビア大学とか、エール大学とか、アメリカの大学でどんどん、あの大学で、パレスチナ連帯デモが広がっていて、いよいよ若者の、そもそも大統領選高齢対決で熱狂してなかったし、トランプ大統領の価値観とは随分違うリベラルな価値観を持っているか、そういった若者たちも、でもじゃあバイデンに入れようっていう気持ちがどんどん薄れている、結局バイデンもトランプも同じじゃんと、じゃあもう行かないっていうですね、そういった、バイデン離れというものがガザの情勢で加速していると。で、トランプ氏の方を見るとですね、トランプ氏、麻生氏だけではなくて、例えばイギリスのキャメロン外相とか、あとはハンガリーのオルバン首相、アルゼンチンのミレイ大統領とも、この辺り会談しているんですね最近、ただちょっと顔ぶれを見ると、キャメロン外相はともあれ、オルバンさんとか、ミレイさんってものすごいトランプ支持者ですよね、なのでちょっとそういう人たちとちょっと今回の麻生氏がちょっと一緒に見られてしまうと、それはちょっと若干やはり、時期に関しても、なぜ今っていうところもありますし、この流れでみんなが今言っているようだから行っちゃえって言ったら、結構言ったメンツ見たら結構権威主義的で、トランプ崇拝みたいな感じの人が多いっていうところで、ちょっとそのあたりもアメリカの受け止め、とりわけやっぱりリベラルな、あの民主党支持者とかバイデン陣営の受け止めがかなり気になるところではありますよね。
ですよね。なんか皮肉な話、ポピュリストで権威主義と言われて麻生さんが全く対極にいるかって問われると、確かにそういうイメージかもしれないですねっていうか、
そうですね、ご本人はあんまり気にしてないかもしれないですね。ちょっと仲間意識もあるかもしれない、
そんなこと言ったら怒られちゃうかもしれませんけれども、ですが、実際に、日本国としてやはり経済そして安全保障、この2点が、トランプ政権になることによってどのような変更を求められるのかというのが大変注目です。具体的に日本政府が取るべきリスク回避って何なんでしょうね。そのあたりは先生どうご覧になってますか。
はい、今回トランプ氏も非常に岸田政権における防衛費増額を評価した、これはバイデン大統領と一緒なわけですよね。でやはり今アメリカ、これトランプ大統領になったらバイデン大統領になったらってことではなく、やっぱり国民が今までやっぱりアメリカは世界に介入し続けてきた、まずやっぱり国内の移民問題とか経済問題にリソースを、政権のリソースを割いてほしいってですね、そういう意見が高まっているので、日本がもっといろいろ安全保障にしてもやってくれますっていうのは全く歓迎されるわけですよね。ただやっぱり日本国民としてはやっぱりこう国のリーダーたちがどっちを向いているのか、もちろん日米関係大事ですけれども、暮らしの問題、物価高の問題、被災地の復興とか、私たちも国内問題がこれだけある中で、若干その日米同盟にかけすぎてるという感じは当然私たちありますよね。そういったアメリカ国民がもっと国内見てほしいっていうのと同じように我々も、国のリーダーに対して思うところはあるというところですよね。
いや確かに、オバマ政権下で蒔いた種っていうのはいわゆるこうベンチャーへの投資だったりとか、オープンガバメントをはじめとした自分たちの力で、そうした地域の課題を解決していくためのオープンリソース整備だったりとか、そういうのが結構効いているなというのもありましたし、一方でトランプさんのメッセージって、もう一回アメリカを取り戻すんだと言って、自分たちのところに生産拠点をしっかり作るっていうのは、決して間違いではなかったと思いますし、そういう明確なイシューみたいなものと明確なビジョンみたいなものが日本国内で足りないのでは、今こそメイドインジャパンをとか言ってもいいと思うんですけども、なかなかそういうわけでもないし、ちょっと方向感まだ定まってないですよね。内政に関して日本政府どうですか。
そうですね、おっしゃる経済もそうですし、やっぱり外交に関しても北首相の訪米で麻生氏の今回の、トランプ氏の会談、やっぱり今ガスに関してアメリカものすごく孤立している状況なわけですよね。でそういった中でやっぱりグローバルサウス諸国はもうアメリカに面と向かって、あなたたち間違ってると、ガザに関して間違ってるって、マレーシアのアンワルさんとか、トルコのエルドアンさんとか言ってるわけですよね。そういう、やっぱり外交的にも私たちこれだけやっぱりアメリカの、言ってほしくないガザの問題に関しては触れられない、日米友好をやっぱり印象付けることしかできないっていうのは、本当に私たち対等なパートナーなのかなと。本当に信頼関係があったら耳の痛いことも言えるはずですよね。アメリカが今ガザに関して取ってる行動は間違ってると、リーダーとして信頼されなくなっちゃうからっていうことを言えないっていうところに、やはりこう日本外交 まあ、なんていうか対米あの関係を重視するのはいいんですけども、うん、単なる追随になってしまうのではないかというところはやっぱり私も懸念しているところですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今夜は同志社大学グローバルスタディーズ研究科准教授三牧聖子さんに伺いました。 J-WAVE Jam the Planet